広報古賀2021年11月ノーベンバーナンバー194表紙今月の表紙は古賀の実り雲一つない秋空のもとお母さんが握ってくれた大きなおにぎりを頬張る男の子市内では農家の皆さんが丹精込めて育てたおいしい新米が店頭に並んでいます。地元で採れた秋の実りをいただきましょう。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ、特集、古賀の実り。12ページから15ページ、特集、令和2年度決算に基づく古賀家の家計簿、事業評価を実施しました。16ページ、叙勲大臣表彰、11月は児童虐待防止推進月間です。17ページ、健康百科、私のおすすめ。18ページ、きらり古賀人。19ページ、今月の古賀っ子。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、私の夢。22ページ、23ページ、町の話題レポート。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、5つの場面に気をつけよう、読者アンケート。写真3枚。1枚目、黄金色に実った稲穂。2枚目、花束を抱く染谷姉妹。3枚目、遊水地に並んだ熱気球。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。茨城ダッシュは交通違反です。こんな茨城県警の啓発がネット上で話題を呼んでいます。乱暴な運転であり、大変危険な行為です。秋も深まり、日が暮れる時間が早くなってきました。夕暮れ時や夜間には特に重大事故が発生しやすくなります。自動車や自転車の運転では早めのライト点灯を心がけ、歩行者は反射材を身につけるなど事故を未然に防ぎましょう。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。フィルムシートのリーディングカンパニー、三井化学東セロ株式会社。当社は1929年セロハンの製造を手掛ける東京セロファン紙として創業し、1968年から岡里工業団地、1970年から北利根工業団地で包装フィルムや産業用フィルムの開発、製造に携わってきました。生鮮野菜や加工食品と暮らしの中にある様々なものをパッケージで保持する高品質な包装フィルムや電子回路に欠かせない積層セラミックコンデンサーの製造工程用フィルム、フレキシブルプリント基板、FPC 製造時のひな型フィルム等の産業用フィルムを提供しています。これからも社会課題の解決に貢献すべく、世界中の人々の快適で豊かな暮らしを支えていきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、三井化学東セロ株式会社、茨城工場、古賀製造部。住所、電話番号、茨城工場、北利根9、電話 921562、 古賀製造部、岡里さん、電話981115、従業員数455人、売上高755億円、2020年度。写真8枚、1枚目から4枚目、工場内の様子、大きなロール状のフィルムが並んでいます。5枚目、工場外観。6枚目、食品等の包装フィルム。7枚目、FPC 製造時のひな型フィルム。8枚目、積層セラミックコンデンサーの製造工程用フィルム。写真終わり。特集、古賀の実り、地元の旬を食べよう。縄文時代に中国大陸から日本に伝わったとされる私たちの食卓に欠かせないお米。市内ではお盆が過ぎると早くも新米の収穫が始まります。今回の特集では市内で栽培されるおいしいお米やご飯のお供を紹介します。黄金色に染まった田園風景は毎年私たちに秋の訪れを知らせてくれます。まるで絨毯のように田んぼ一面に揺れる稲穂の美しさ。日々の暮らしの中でつい忘れがちですが、これは日本の誇る風景の一つと言えます。農家の皆さんの一年の苦労が結実して、無事収穫され、私たちの食卓にお米が届けられるのです。現在市内には約1500ヘクタールの田が広がり、農家のこだわりが詰まったさまざまな種類のお米が栽培されています。よりおいしいお米を作りたいという思いを持って栽培する農家や、公園を活用した子どもたちの米作り体験、地元で採れたお米を使っておいしい日本酒を作る酒蔵、地域で暮らす人たちの思いがたくさん詰まった古賀のお米には、人と人との揺るぎないつながりがありました。写真2枚。1枚目、筑波山を背に一面に広がる稲穂。2枚目、収穫されたお米。写真終わり。古賀で栽培される米の種類、主なもの。言わずと知れたお米の王様コシヒカリ。品種別作付け面積は全国一位を誇るお米の中の王様。炊き上がりの艶と香りがよく、甘みともっちりした粘りのある食感が特徴です。コシヒカリのいいとこ取り、秋田小町。透明感や光沢、香りに優れ、持ち肌のように繊細で、つやつやと輝く粒で、粘り、弾力性に富んだ品種。新米が早く出回ることも魅力の一つです。大きな粒で旨味膨らむ福丸。茨城県で開発したオリジナル早生品種。粒が大きいことが最大の特徴で、コシヒカリと比べ、冷めても硬くなりにくく、お弁当やおにぎりにも適しています。新米がいち早く食べられる一番星。茨城県オリジナルのごく早生品種で、コシヒカリよりも早く新米を食べたい人におすすめ。粘り気がやや強く、もちもちとした弾力のある食感が特徴です。栽培が広がる期待の新人、虹のきらめき。一粒一粒が大きく、ご飯の炊き上がりが艶やかであることが特徴。コシヒカリ同等の良食味であることから、県内外で栽培が期待されています。もち米に近い粘りの強い米、ミルキークイーン。コシヒカリより粘りが強く、 もちもちとした食感が特徴。冷めても固くなりにくいので、おにぎりや炊き込みご飯にも向いています。古賀のお米生産者の声。おいしいお米の秘訣は地域とのつながり。新和田、染谷益夫さん65、さよ子さん61。地下100メートルから汲み上げた井戸水で、コシヒカリとミルキークイーンを栽培する染谷さん。水の温度をコントロールした米作りができるようにと、先代から井戸水栽培を始めました。まだ寒さが厳しい2月から、染谷さんの米作りは始まります。冷たく澄んだ井戸水を使うことにより、稲の育ちが良くなるほか、早い時期から栽培できるところも利点です。8月中旬になると、早くも稲刈りが始まり、精米から袋詰めまですべて自宅で行うことで、収穫した翌日には商品として道の駅に並びます。染谷さんにとって農業で一番大切なことは、地域とのつながり。インターネットで何でも調べられる時代ですが、地域に合った栽培方法や、おいしいお米を作る秘訣は、その地域で昔から米作りをしてきた先輩農家からしか得られません。自分が育てたお米を毎年選んでくれる人がいることが、最高の喜びだと話す染谷さん。奥様の小夜子さんと二人三脚で、これからもおいしい米作りに挑戦していきます。写真4枚。1枚目、刈り取った稲束を手にする染谷さん夫妻。2枚目、黄金色に実った稲穂。3枚目、トラクターを運転する染谷さん。4枚目、袋詰めされた新米。写真終わり。お客様の声に耳を傾け、新しい品種に挑む。東山田株式会社荒川アグリ代表荒川和幸さん65。温暖化による高温や病気への抵抗性が強い虹のきらめきという新しい品種の栽培に力を入れている荒川さん。一粒一粒が大きく、食べ応えがあり、艶のある美しい炊き上がりが特徴のお米で、昨年試験的に栽培したものをお客さんに試食していただいたところ、とても評判が良かったそうです。私たちの食卓に欠かせないお米ですが、普段何気なく食べていると、その美味しさがわからなくなってしまうことはありませんか。荒川さんは米作りにおいて、常に食味を重視した栽培を心がけています。普段とは違う品種を食べ比べてみることで、米の違いや特徴がわかり、自分に合った品種を見つけることができると話します。生産者の高齢化や取引価格の低下など、昨今の日本の農業を取り巻く課題は数多くありますが、そんな時こそ、農業を通じて、さまざまな業種との付き合いが大切だと語る荒川さん。おいしいお米を食べてほしいという思いを胸に、これからも愛情を込めて生産に励みます。株式会社荒川アグリ、住所、東山田2973、電話781571、オンラインショップ、二次元コードがあります。写真3枚。1枚目、稲束を抱く荒川さんと荒川アグリの皆さん。2枚目、収穫したお米を調べる荒川さん。3枚目、袋詰めされた新米。写真終わり。元気いっぱい。お米作りに挑戦、ドロンコクラブ。古学坊公園の 御所沼のほとりにある小さな水田、ほっつけたでは、ロロンゴクラブのメンバーが、一年を通してお米作りを行っています。水田はもともと、市の職員が管理していましたが、平成10年から市民有志で稲作を行うようになり、現在の親子を中心とした活動に発展しました。メンバーは毎年入れ替え制で、今年は27人が活動しています。9月26日に行われた収穫作業では、暑さも収まり涼しい陽気の中、親子で協力して楽しそうに稲刈りをする子どもたちの姿がありました。5月の田起こしと白かきから始まり、田植えや草取り、そして稲刈り後の脱穀まで、自分たちで育てたお米が食べられるまでには、たくさんの苦労があります。古河久保公園の河合さんは、子どもたちが自分で食べるものを自分の手で作る体験を通して、収穫の喜びと食物の大切さを学び、いただきますの意味を再認識してほしいと話してくれました。5月の田植えから約4ヶ月、稲の病気や鳥による被害もなく、無事収穫の日を迎えることができました。自分たちの手で育てたお米は、買ったものより何倍もおいしいはず。写真11枚、1枚目から10枚目、田植えから脱穀までの子どもたちの楽しそうな作業風景。写真11枚目、古河久保公園、河合隆明さん。写真終わり。道の駅で買えるご飯のお供。卵、粘りのある白身と、卵黄色がひときわ高い濃厚な黄身。関養鶏所、関城卵、響き、10個入り490円。納豆、稲わら風味たっぷりの納豆、杉本納豆、わら納豆、輝き、一包み80g、250円。青唐辛子味噌、甘辛い味噌が白米との相性抜群。小沢工事店、青唐辛子味噌、150g、334円。骨ごとサンマ、学校給食では定番のご飯のお供。山前商店、骨ごとサンマ、220g、550円。梅干し、果肉の柔らかい大粒梅干し。米銀商店、紀州南高梅梅干し、200g、1188円。写真5枚、お茶碗によそわれた白いご飯、真ん中にそれぞれのお供が載っています。写真終わり。道の駅、枕賀の里古賀の店長がおすすめするご飯のお供です。ぜひ古賀で栽培されたお米に乗せてご賞味ください。道の駅、枕賀の里古賀店長、前野さんの写真があります。吹き出しにどれもおすすめです。販売場所、道の駅枕賀の里古賀。住所、大和田2623。電話、232661。営業時間、9時から20時。フードコートは10時30分から17時。土曜日、日曜日、祝日は10時から18時。定休日なし。新型コロナウイルスの影響により、営業時間を変更する場合があります。道の駅、枕賀の里古賀の全景写真があります。古賀のお米で日本酒。青木酒造、青木千佐さん。秋葉農園、秋葉ひろ子さん。農業体験や、食育活動などのイベントを開催している秋葉農園の秋葉さん、 市内で唯一の酒蔵として地元の味を育み続けている青木酒造の青木さん。二人の出会いは今から6年前、青木さんが茨城県産の酒米を探していたのがきっかけでした。日本酒作りに選んだお米は、粒が大きくふっくらと炊き上がり、噛み応えが抜群の福丸と、つるんと滑らかでもちもちした弾力の一番星の2種類。どちらも米の粒が特徴的な茨城県オリジナルの品種で、当時この品種を栽培しているのは市内で秋葉さんだけでした。千枚地の水分の管理等を工夫することで、米の風味を生かしたふくよかなうまみと豊かな香りが特徴のお酒が完成しました。飲んだ後に米の香りとともに生産者の顔もふっと浮かぶような日本酒を作ることができたと青木さんは微笑みます。お互いに年齢が近いこともあり、仕事以外でも尊重し合える存在であるという二人、先祖代々続く農家や酒蔵が持つ固くて入りにくいというイメージを取り払い、若い人と一緒に地元を盛り上げていきたいと話します。単においしいお米やお酒を作るだけではなく、それらを通じてつながる人々や地域を温かく紡いでいきたい、そんな思いが詰まったお米とお酒です。秋葉さんちのおいしい福丸、五景寺純米吟醸福丸、秋葉さんちのおいしい一番星、五景寺純米吟醸辛口、それぞれに商品の写真がついています。販売場所、青木酒造株式会社、住所本庁 2-15-11、 電話 325678、 営業時間9時から17時、定休日日曜日祝日。二次元コードがあります。酒蔵の写真がついています。販売場所、秋葉農園オンラインショップ、ネットショップ https://takecoca.thebase.in/、 ホームページ https://www.akiba-noen.com/、 電話 090-5809-8601、 電話での注文も受け付けています。オンラインショップ二次元コードがあります。写真1枚、実った田んぼの中に立つ笑顔の秋葉さんと青木さん、それぞれ頭に袋詰めされたお米と酒瓶を乗せています。写真終わり。特集、令和2年度決算に基づく古賀家の家計簿。古賀家の家計簿とは、市の令和2年度一般会計決算を1年間の収入が500万円、1ヶ月あたりの収入が41万6千円の古賀家の家計簿に例えて説明します。問い合わせ、総和庁舎財政課、電話 923111。 家族7人の構成、毎日忙しく働くお父さんとお母さん、一人暮らしをしている大学生のお姉ちゃん、市内の小学校に楽しく通う僕と妹、いつも優しいおじいちゃんとおばあちゃん。令和2年4月から令和3年3月の月平均家計、収入、給与404,800円、前年度比プラス7100円、給与のうち基本給 14万6100円、前年度比マイナス5万円。給与のうち諸手当25万8700円、前年度比プラス5万7100円。貸したお金の返済金700円、前年度比マイナス200円。銀行からの借り入れ1万500円、前年度比マイナス6900円。収入合計41万6000円。基本給内訳、市税、市民の皆さんから納めていただいた税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税等。分担金、負担金、市のサービス等を受ける人たちが負担したお金、保育料等。使用料、手数料、市営施設の使用料や住民票の写しの交付手数料等。繰入れ金、市の基金から引き出したお金。繰越金、前年度に残ったお金。諸手当内訳、剰余税交付金、国税減税のうち市の分として剰余交付されたお金。地方交付税、国税のうち市の分として交付されたお金。国庫支出金、国と市が共同で行う事業のために国が市に支出したお金。県支出金、県が市に対して支出したお金。諸収入、延滞金、預金利子、貸付金、元利収入、雑入等。銀行からの借り入れ、内訳、市債、市が国や銀行から借りたお金。市民一人当たりの貯金残高、36,500円。前年度比プラス600円。令和3年4月1日現在の住民基本台帳の人口、14万1986人をもとに算出。どんな収入があったの？円グラフで表されています。市の歳入、678億円。内訳は、自主財源253億円、依存財源425億円。自主財源内訳、市税212億円、使用料手数料分担金6億円、諸収入等35億円。依存財源内訳、地方交付税剰余税等105億円、国庫支出金248億円、県支出金41億円、市債31億円。グラフ終わり。家族7人のイラストがあります。吹き出しに、銀行からの借り入れが減ったわ、これからも借り入れを少なくしていきたいところね、基本給が減ってしまいましたね、少しでも収入が増える取り組みを考えていきたいですね。支出、生活費計19万6600円、前年度比マイナス5万9800円。生活費のうち食費4万5000円、前年度比マイナス1万2900円。生活費のうち光熱費や通信費45,400円、前年度比マイナス13,200円。生活費のうち家、車、家電の修理25,000円、前年度比マイナス9,700円。生活費のうち家族の医療費85,700円、前年度比マイナス24,000円。家族への仕送り16万6500円、前年度比 プラス68,700円、ローンの返済36,800円、前年度比マイナス11,900円、貯金2,300円、前年度比マイナス300円、支出合計402,200円、前年度比マイナス3,300円、差額収入マイナス支出13,800円、前年度比プラス3,300円。食費内訳、人件費、市職員の給与や議員報酬等、光熱費や通信費内訳、物件費、光熱水費、消耗品費、業務委託料等、家、車、家電の修理内訳、維持補修費、道路、公共施設を維持するために使ったお金、普通建設事業費、公共・公用施設の新築・改修に使ったお金、家族の医療費内訳、扶助費、生活保護・障害者支援、医療費助成等、福祉に使ったお金、家族への仕送り内訳、補助費等、保証費、負担金、補助金等、繰出金、介護保険や後期高齢者等他の会計への繰出金、ローンの返済内訳、交際費、市債の元金利子や一時借入金の利子、貯金内訳、積立金、将来の財源変動に備えて積み立てたお金、市民一人当たりのローン残高37万5,000円、前年度比マイナス16,000円。どんな支出があったの？円グラフで表されています。市の歳出656億円、内訳は義務的経費273億円、投資的経費28億円、その他の経費355億円。義務的経費内訳、人件費73億円、扶助費140億円、交際費60億円、投資的経費内訳、普通建設事業費28億円、その他の経費内訳、物件費74億円、補助費等225億円、拠出金47億円、積立金3億円、その他6億円。グラフ終わり。イラストがあります。吹き出しに、新型コロナウイルス感染症対策により家族への仕送りが増えているわね。今後は医療費が増えそうだから切り詰めるところを考えないといけないわ。市民一人当たりのローン残高は昨年度よりも減っていますね。グラフ、基金・貯金残高、棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に億円、横軸に年度。年度ごとに基金合計、財政調整基金の順に読みます。平成28年度 69.8 億円、31.2 億円。平成29年度 65.3 億円、31.2 億円。平成30年度60.1 億円、31.2 億円。令和元年度 51.2 億円、27.2 億円。令和2年度 51.9 億円、27.2 億円。グラフ、借入金、借金残高、特別会計、水道事業会計、 下水道事業会計を含む棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦に億円、横に年度、年度ごとに全体額、国が負担する額、市が負担する額、市債発行額の順に読みます。平成28年度912億円、576億円、336億円、54.5 億円。平成29年度893億円、565億円、328億円、64.0 億円。平成30年度865億円、553億円、312億円、55.9 億円。令和元年度851億円、536億円、315億円、63.6 億円。令和2年度812億円、518億円、294億円、51.8 億円。グラフ終わり。令和2年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率。財政健全、早期健全化団体、財政再生団体が帯グラフになっています。健全から早期健全化団体へ変わる基準値を A、早期健全化団体から財政再生団体へ変わる基準値を B とします。項目ごとに市の現状値、基準値 A、 基準値 B の順に読みます。実質赤字比率、一般会計等の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。市の現状値、赤字なし、基準 A 11.76%、 基準 B 20%。 連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。市の現状値、赤字なし、基準 A16.76%、 基準 B 30%。 将来負担比率、一般会計等が抱える実質的な負債の残額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。市の現状値 58.1%、 基準 A 350%。実質公債費比率、一般会計等の実質的な借入金の返済額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。市の現状値 7.4%、 基準 A 25%、 基準 B 35%。 資金不足比率、各公営企業会計の資金不足額が料金収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。市の現状値、資金不足なし、基準 A 20%。 令和2年度決算に基づく現状値、市の財政状況を表す現状値はすべて国の基準で健全とされる範囲内です。今後も将来にわたって持続可能な財政運営を図っていきます。実質公債費比率、折れ線グラフで表されています。縦にパーセント、横に年度、年度ごとにパーセントを読みます。平成28年度 8.2%、平成29年度 8.3%、平成30年度 8.6%、令和元年度 8.2%、令和2年度 7.4%。 女性のイラストがあり、吹き出しに市の実質的な借り入れ返済額は減少傾向にあり、今後も減少する見込みです。将来負担比率、折れ線グラフで表されています。縦にパーセント、横に年度。年度ごとにパーセントを読んでいきます。平成28年度 84.4%、平成29年度 78.7%、平成30年度 70.2%、令和元年度 67.2%、令和2年度 58.1%。 女性のイラストがあり、吹き出しに返済により負債が減少しているため、将来負担する負債の割合も減少してきていますとあります。グラフ終わり。令和2年度決算に基づく特別会計、企業会計。特別会計の概要。特別会計、受注会計の決算額を合計すると、歳入が305億218万5千円で、前年度と比べて25億7568万5千円、8.5% の減少となり、歳出が299億2392万2千円で、前年度と比べて27億7847万2千円、9.3% の減少となりました。表、会計名、歳入 A、歳出 B、差引額 A-B の順に読みます。国民健康保険事業勘定137億1951万9千円、137億1280万9千円、671万円。国民健康保険直進勘定6029万8千円、5979万7千円、50万1千円。古賀福祉の森診療所1億3987万3千円、1億3897万3千円、90万円。後期高齢者医療16億1634万1千円、16億1593万3千円、40万8千円。介護保険保険事業勘定108億5702万2千円、105億8993万2千円、2億6709万円。介護保険介護サービス事業勘定1184万9千円、1159万8千円、25万1千円。農業集落排水事業9億3696万9千円、9億1032万8千円、2664万1千円。ゴルフ場事業6402万9千円、6025万円、377万9千円。古河駅東部土地区画整理事業16億493万2千円、15億3941万2千円、6552万円。公共用地先行取得5702万8千円、5702万8千円、0円。二例地区 新産業用地開発事業14億3432万5000円12億2786万2000円2億646万3000円合計305億218万5000円299億2392万2000円5億7826万3000円表終わり。企業会計の概要。上下水道事業は法律で地方公営企業と位置づけされており、事業に必要な経費は原則として水道料金や下水道使用料などの収入で賄う独立採算の原則に基づき運営されています。表会計名収支消費税込み収入 A 支出 B 差引額 A-B の順に読みます。水道事業収益的24億1736万1000円21億8298万2000円2億3437万9000円水道事業資本的9億9276万円18億7089万4000円マイナス8億7813万4000円下水道事業収益的32億7382万3000円32億2586万3000円4796万円下水道事業資本的8億4819万3000円16億8797万3000円マイナス8億3978万円表終わり。問い合わせ水道課三和浄水場電話763780三和庁舎下水道課電話761511。事業評価を実施しました。令和2年度に実施した市の事業を対象に事業評価を実施しました。事業評価は事業の目的や効果の達成状況をもとに指標を設定して評価を行ったものです。評価結果は市ホームページ及び次の市内各施設で閲覧できます。問い合わせ総和庁舎企画課電話923111。事業評価書を閲覧できる施設古賀地区古賀庁舎市民総合窓口室古賀東公民館中田公民館花桃プラザ伊調プラザ総和地区総和庁舎企画課ユーセンター総和利根緑館三和地区三和庁舎市民総合窓口室三三館コスモスプラザ庁舎3階高齢者叙勲瑞宝小綬章久保木明さん88歳中央町元古賀第三高等学校長顔写真があります。瑞宝総工省青柳文一さん88歳本庁元上辺小学校長顔写真があります。総務大臣表彰今井照勝さん77歳中田令和2年国勢調査調査員経済産業大臣表彰諏訪陽子さん78歳小堤構造統計調査。11月は児童虐待防止推進月間です。 虐待かもしれない。子育てに苦労しているようだ。子育てに疲れた。誰かに話を聞いてほしい。イライラしてつい子供に手が出てしまうなど、親子関係について心配や不安を感じたら、迷わず通告や相談をお願いします。匿名での相談も可能です。相談内容や通告をした人のプライバシーは保護されます。問い合わせ、福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486884。児童相談所、全国共通3桁ダイヤル、いち早く189。虐待かもと思ったら、すぐにご連絡ください。あなたの電話で救われる子どもがいます。相談はこちらへ。福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486884、平日8時30分から17時15分。古賀警察署、生活安全課、電話300110、筑西児童相談所、筑西市、電話0296241614、平日8時30分から17時。茨城虐待防止ホットライン、電話0293-220293、24時間対応。虐待 DV ホットライン、二次元コードがあります。いち早く知らせて守る子どもの未来と書かれた虐待防止のポスターがあります。健康百科、歯周病について、歯を失う原因の第一位。歯周病とは歯垢、プラークの中の歯周病菌が繁殖し、歯茎に炎症が起こる病気です。歯周病になると、口臭、口の乾き、歯茎の腫れ、出血などの症状が起こりますが、自覚症状が乏しいため、気づいた時には重症化していることが少なくありません。日本人が歯を失う原因の約3割は虫歯で、約4割が歯周病です。さらに、歯周病菌が血管の中に入り込むと、糖尿病や肺炎、心臓病、認知症など、様々な病気につながる危険があります。歯周病を予防して、健康な毎日を。1、毎日の歯磨きをしっかり行う。食べたら磨くを基本に、就寝中は特に唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすいため、寝る前の歯磨きは丁寧に行いましょう。歯と歯の間は歯垢が溜まりやすいため、歯間ブラシやデンタルフロスも積極的に使用しましょう。2、定期的に検診とケアを受ける。半年に一度ほど歯医者を受診し、定期的な歯科検診と歯垢除去やお口の中の清掃を受けましょう。3、禁煙にチャレンジ。喫煙者は非喫煙者と比べて3から8倍歯周病にかかりやすくなると言われています。喫煙習慣のある人は禁煙にチャレンジしましょう。4、免疫力を高める生活習慣。歯周病は細菌による感染症です。栄養バランスの取れた食事をし、規則正しい生活や十分な睡眠、疲れやストレスをためない生活を心がけましょう。歯周病も他の病気と同様に予防が大切になります。歯周病予防を行い、全身の健康を守りましょう。健康づくり課、こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。後世まで伝えたい 貴重な文化財、関戸の石造宝塔。関戸にある石造宝塔という市の指定文化財です。石造りなのに屋根のたるきまで表現していて、作るのがすごく大変そう。両親の供養に建てたと彫ってあります。平安時代から鎌倉時代頃に作られたそうで、字が彫ってある宝塔では日本一古い可能性があるそうです。これからも大切にしていきたいですね。施設概要、住所、関戸906-1。写真4枚。1枚目、小垣らメンバー上代。2枚目、石造宝塔の前景。3枚目、宝塔を収めた六角堂。4枚目、案内板。写真終わり。きらり小垣と、後世に誇れる作品を残したい。日展を舞台に活躍する彫刻家、籠瀬光夫さん、82歳、常左衛門神殿。彫刻家として、これまでに日展で特選を2回受賞したほか、審査員としても活躍されている籠瀬さん。皇居前広場にあるブロンズ像、森の調べや、秋田県昌平寺にある16メートルの大型彫刻、白龍神のほか、数多くの作品を残してきた籠瀬さんに、彫刻にかける思いや、今後の活動について伺いました。富山県黒部市で生まれた籠瀬さんが、彫刻家の道を志したのは、中学生の時。もともと絵を描くのが得意で、教師から褒められたことがきっかけでした。卒業後は、日本一の木彫りの町として有名な稲美、富山県南砺市に移り、日々研鑽を重ねます。その後、日展への入選を目指し、30歳の時に上京しました。挑戦から6回目で初入選。さらにその7年後には特選を受賞。大変な道のりでしたが、苦労が報われた瞬間だったと、籠瀬さんは振り返ります。日展入選後は、全国各地から制作の依頼が寄せられ、数多くの作品を作り上げてきました。中でも、秋田県昌平寺に収めた白龍神は、制作のために屋外にビニールハウスを建て、4年の歳月を費やした自身の最高傑作だと話します。閑静な場所で作業をしたいという思いから、知人の紹介で7年前に古河に移住し、現在は大きな欅の一枚板を使った欄間を制作しています。作品は依頼主の家族構成や人柄を聞き、その人に合ったイメージでデザインを決めているそうです。後世に受け継がれ、いつまでも感動を与え続けられる作品を残したいと語る籠瀬さん。血と汗の染み込んだのみを手に、今日も作品に命を吹き込んでいます。写真4枚。1枚目、笑顔の籠瀬さん。2枚目、欄間の制作風景。3枚目、彫刻に使用するのみは約100種類。4枚目、持明院女の不動明王も作品の一つ。写真終わり。古河アイドル、今月の古河っ子、いい子が育つ古河。木村ゆずきちゃん、令和2年11月生まれ、上方田。ゆずきが生まれてきてくれて、毎日幸せだよ、ありがとう。父直人、母ひとみ。粕谷美優ちゃん、平成30年12月生まれ、鴻巣。これからも優ちゃんらしく大きくなってね、大好き。父高沖、母美希。海老沢まなみちゃん、 令和2年9月生まれ、原町。いつもたくさんの愛をありがとう、感謝です。父安夫、母昭恵。土田ゆいとくん、平成31年3月生まれ、駒込。これからも笑顔いっぱい、元気に育ってね。父直樹、母亜美。鈴木瀬尾くん、令和2年11月生まれ、小名沼。1歳おめでとう、ゆっくり大きくなってね。父高光、母由美。荒牧律ちゃん、令和元年5月生まれ、宮前町。動物が大好きな律、うさぎさん可愛かったね。父俊介、母楓。沢留光月くん、令和2年3月生まれ、美杉町。いつも笑顔をありがとう、これからもきらめいてね。父清高、母美優。並木美優ちゃん、令和2年8月生まれ、東大和。じいちゃん、いつもいっぱい可愛がってくれてありがとう。父ひろゆき、母ちなみ。それぞれにお子さんの笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象0から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録、半谷三郎と福田啓二、企画展古賀一高と古賀の文学から。半谷貞三郎先生、福田啓二先生といっても聞き覚えのある方はもういらっしゃらないかもしれません。かつて古賀一高の英語教員で、作家としても高い評価を受けた二人の人物がいました。今回はその二人について、企画展古賀一高と古賀の文学をちょっと覗いてみます。モダニズム史の先駆者、半谷三郎、本名貞三郎は、明治35年福島県生まれ。早稲田大学高等師範部を卒業後、大正15年に古賀商業学校、現古賀一高に英語教師として赴任しました。大学時代から詩への興味と思索を深め、昭和3年には詩集発足を出版。その後、安西冬樹、北川冬彦、三好達治、西脇淳三郎らと共に新詩運動に加わります。旧来の叙情詩や当時台頭してきたダダイズム、シュールレアリスムの詩などを批判し、新しい詩の創造を提唱した独自の詩論を各雑誌に発表。それらの集大成として昭和9年に出版した現実主義詩論は、北川冬彦から私たちの詩への自覚時代に現れた最も誠実な詩探求の報告書と絶賛されました。在職中は英語と商業美術を担当、校章のデザインをしたり、詩の朗読を授業に取り入れたり、また自前のロイツ製カメラで校内行事の記録に活躍するなど、実直ながらユニークな存在だったと言われています。ちなみに、昭和天皇即位のご大典を記念して、昭和3年に制定された 古賀商業の校歌は、半夜が作詞を担当しました。洒脱なマルチ作家。一方の福田啓二は、明治43年生まれ、鎌倉学園一橋大学を卒業後教員となり、古賀一高で英語を担当します。昭和29年、古賀地方の市文学史史群に第6号より参加し、福田啓二、音訳者中、啓二の啓は鶏という漢字、中終わり、福田啓二のペンネームで俳句短歌作品を多数発表しました。その後、福田啓二、音訳者中、啓は魚の鮭という漢字、中終わり、福田啓二の筆名で推理小説も手掛けるようになり、昭和36年には宝石新人25人衆に叙情の殺人が選集されています。教員退職後は筆名を福田啓二、音訳者中、啓は蛍という漢字、中終わり、福田啓二に変えて時代小説に転向。昭和46年には水戸の落日が第2回小説サンデー毎日新人賞の候補に挙げられ、48年宿場と女で同賞を受賞。選考委員の川口松太郎をして新人賞の傑作と言わしめました。小説家としては決して多作とは言えなかったものの、新人賞後の第一作歳月無常が小説サンデー毎日昭和48年12月号に、また吉原丹波はおぼろ月が52年新春特大号に掲載されています。洒脱な性格と豊富な語彙力を駆使し、さまざまな文学ジャンルでマルチに活躍した福田は、昭和の戯作者とも評されました。古賀一高と古賀の文学。この二人の他にも、卒業生に芸術選奨詩人粕谷英一、江戸川乱歩小作家小林久三らを擁し、また地元の文芸活動の中心者を多数輩出するなど、古賀一高を抜きに古賀の文学は語れません。企画展では藩や福田両人の資料を中心に、古賀一高関係者とその文学活動を紹介しています。ぜひご講覧ください。古賀文学館学芸員秋澤正幸。写真3枚。1枚目、半夜三郎、1902から1944。2枚目、福田啓二、1910から1986。3枚目、古賀一高文芸武士、一高文芸。写真終わり。図書館の本棚から、一般書伝記、漫画でざっくりわかる渋沢栄一、映画千尋漫画、新しい一万円札の肖像に選ばれた実業家渋沢栄一、若かりし頃の躍動感あふれるユニークなエピソードを中心に、その人生を漫画で紹介する時代背景がわかるコラムも掲載。出版社ビジネス教育出版社。一般書小説、星のように晴られて雨のように散った、島本理著。幼い頃に失踪した父、書きかけの小説宮沢賢治の銀河鉄道の夜。大学院生の春は父との記憶を掘り起こすうちに、現在の自分の心の形が浮き彫りになっていき、私をめぐる旅の物語、別冊文芸春秋掲載を単行本化。 出版社文芸春秋。児童書動物生き物口図鑑、長谷川真理子監修。食べる、息をする、加えて物を運ぶ、生き物の口のいろいろな役割を、全部で52種の生き物ごとにイラストを交えて優しく解説。自由研究に役立つ生き物調査のやり方も紹介します。生き物用語集付き、出版社インプレス。絵本、止めなくちゃ気候変動、ニール・レイトン作絵。地球上のすべての生き物に関わる気候変動について、ユーモラスなイラストと語りかけるような文章でわかりやすく解説。この問題を解決するための取り組みや、子どもたちが今できるアイデアも紹介する。出版社久方チャイルド。中央公民館。それぞれの本の表紙写真があります。私の夢、宇宙飛行士を目指して。下田伊吹さん、昭和中学校3年生。僕の夢は宇宙飛行士になることです。小さい頃、母とよく図書館に行き、宇宙の本をたくさん読みました。その時、僕も宇宙に行きたいと思い、宇宙飛行士を目指すようになりました。もともと僕は勉強をすることが苦手でした。したがって無理かもしれないと思い悩むこともありました。しかし母はそんな僕に宇宙についての本をたくさん買ってくれました。そして、立派な夢だね、頑張ろうよと言ってくれました。そのおかげで僕は自分の夢に自信を持てるようになりました。この先どんなことが起きても自信を持って一歩ずつ前に進み、立派な宇宙飛行士になりたいです。望遠鏡を手にする下田さんの写真があります。町の話題レポート。姉妹で世界に挑む、染谷姉妹が表敬訪問。9月24日、市出身の空手選手の姉妹である染谷佳代さんと真由美さんが市役所昭和庁舎を訪れ、針谷市長と面会しました。11月に開催される世界選手権に出場が決定している佳代さんと、東京2020オリンピックに出場した真由美さん。今後は姉妹で同じ大会に出場し、一緒に金メダルを獲得したいと笑顔で話し、市長から熱い激励を受けました。写真1枚、染谷真由美さん、佳代さんと針谷市長。写真終わり。中村淳生誕100年、中村家三代の天国展。11月23日まで天国美術館で中村家三代の天国展が開催されています。中村家は三代にわたって天国家を輩出した稀有な家系で、今年は三代淳氏の生誕100年にあたる年。会場には個性的ながら親子三代に流れる天国芸術への情熱を感じさせる170点以上の作品が並び、来館者の目を楽しませていました。写真1枚、それぞれの天国作品に思いを馳せる来館者。写真終わり。これからも元気に生き生きと敬老祝い金を贈呈。市では高齢者の長寿を祝し、敬老祝い金を贈呈しています。今年度は77、88、100歳以上の約2300人が対象となりました。9月22日に100歳到達者に敬老祝い金と記念品を贈呈。 市職員からいつまでもお元気でと語りかけられたインデさんは、笑顔でうなずいていました。写真1枚、100歳を迎えたインデ・コウさん。写真終わり。市民が町の魅力を発信、古賀平フォトクラブ3期生活動開始。古賀市に暮らす人たちの目線で、町の魅力を発掘・発信する古賀平フォトクラブの3期生の活動が始まりました。学生や主婦、会社員などで構成された12人のメンバーが、おすすめのお店や場所、市内で活躍する人など、みんなに知ってほしい古賀市の魅力を、SNS や広報誌を通じて発信します。応援よろしくお願いします。私たちの活動内容はこちらから、二次元コードがあります。写真1枚。2期生からのバトンを受け取り、市の魅力を発信していきます。写真終わり。感謝の気持ちを込めて、医師会、薬剤師会へ感謝状贈呈。10月12日、コロナワクチンの接種など、医療現場の最前線で従事されている皆さんへ、敬意を表し、針谷市長から、一般社団法人古賀市医師会と、古賀薬剤師会へ感謝状を贈呈しました。市長は、市民のワクチン接種率が 80% を超えたことに触れ、迅速に対応していただき感謝していると謝辞を述べました。写真1枚。一般社団法人古賀市医師会と古賀薬剤師会の皆さん。写真終わり。熱気球に乗りたい。古賀 YEG 夢実現プロジェクト。10月3日、古賀商工会議所青年部主催の古賀 YEG 夢実現プロジェクトの企画の一つとして、熱気球のフリーフライトが行われ、8人の子どもたちの夢が実現されました。当日は風船に空気を入れるための準備を手伝うなど、普段はできない作業も体験。秋晴れの澄んだ空気の中、遊水地の空中散歩を楽しみました。写真1枚、フライト直前の子どもたち。写真終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。市税は納期限までに納めましょう。市税は、市民の皆さんが安心して暮らしていくための貴重な財源です。納付が遅れると財政運営に支障をきたそうか、延滞金が生じる場合もあります。大切な財源確保のため、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎収納課。スマートフォンアプリによる納付。市税などの納付書に記載されたコンビニ収納用バーコードをスマートフォンで読み取り、登録した口座や電子マネーを利用して支払いができます。24時間、いつでもどこでも納付ができますので、ぜひご利用ください。納期限を過ぎた納付書は使用できません。支払い可能なスマホアプリ、ペイビー、ペイペイ、ラインペイ、それぞれにガイドページへの二次元コードがあります。早めの相談を、やむを得ない事情により、市税を納期限内に納付することが困難な人のために、納税緩和制度があります。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、収納課へ早めにご相談ください。納税相談窓口時間延長。通常の開帳時間のほか、開帳時間の延長及び休日開帳を行っています。開帳時間延長、 日時11月24日水曜日から26日金曜日、29日月曜日、30日火曜日、12月20日月曜日から24日金曜日、17時15分から19時30分。場所、古賀庁舎収納課。庁舎北側入り口からお入りください。休日会長、日時11月28日日曜日、12月26日日曜日、9時から12時、13時から16時。場所、古賀庁舎収納課。庁舎北側入り口からお入りください。令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急対策。PCR 検査費用の助成。予算1600万円。濃厚接触者との接触など、感染に不安がある人が自費で行った PCR 検査費用を助成します。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486882、検査期間10月1日から令和4年3月31日、上記期間に行った PCR 検査が助成対象です。対象、検査申請時点で市に住民登録がある人、助成額、検査費用から2000円を差し引いた額、上限2万円、1人1回まで。申し込み、必要書類を健康づくり課へ提出、郵送、郵便番号306-0044、荒倉271-1。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。自宅療養者への食料等支援。予算500万円。新型コロナウイルスに感染し、自宅療養をしている人に対し、食料品や日用品などを無償提供します。問い合わせ、健康の駅福祉推進課、電話925771、期間令和4年3月31日まで。対象、1、2、3、すべてに該当し、支援を希望する人。1、市に住民登録がある。2、新型コロナウイルス陽性者で、保健所の指示により自宅療養をしている。3、県の配食サービスを利用していない。内容、一人当たり1日3食相当を5日分。なお、一人1回まで。詳細は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。古賀インクルーシブフェスティバル2021。共に生きる町を目指して。古賀市が誰もが安心して暮らし続けられる町となるためには、互いの人格と個性を尊重し、多様なあり方を認め合い、地域で助け合うことが大切です。地域共生社会の実現と地域福祉の町づくりを目指し、市内小中学生が制作したポスターの展示、障害福祉サービス事業所の利用者や障害者の皆さんが制作した作品の展示、障害福祉サービス事業所や特別支援学校による自主製品の販売も行います。日時12月11日土曜日、10時から15時、場所、道の駅枕賀の里古賀、問い合わせ、健康の駅障害福祉課、電話924919、写真1枚、作品の展示風景、写真終わり。